第2コリントの3章18節。第2コリントの3章の18節。ご一緒に読みたいと思います。3。はい。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。今日私たちはこの箇所を通して栄光から栄光へとというテーマで共に学んでいきましょう。ノア君が誕生して3週間になります。ちょっと写真を見てください。幸せそうな顔をしてますけども、ちょっと家で、赤ちゃんっていくどれぐらいで目が見えるようになるんでしょうねという話をしているときに、人は2週間とかですね、いろいろこう出たんですけど、ちょっと調べてみました。そうすると、赤ちゃんの視力というのは非常に低くて、だいたい1ヶ月かかってやっと光が分かるようになる程度だそうです。まだ視覚中枢というものが発達していないために、目の前に急に何かギュッとこう人の顔が近づいても驚いたりしないんですね。また、何かをじーっと見つめているようですけども、見つめるということも本当はないそうなんですね。ただ、だんだんと光から今度はいろんなものが見えるようになっていって、そして活動的になることができるように成長していくことができるわけですね。これからの成長も本当に楽しみです。私たちも年を重ねていきますと、いろいろ目の問題が出てきますね。もう私は老眼鏡いくつ変えたでしょうか。どんどんどんどん度数が上がっていってしまって、もう家のあちこちに老眼鏡が、見つけることができるような状況になっています。また高齢になりますと、白内障ということが起こって、目に白い膜がかかったような、そういう状況にも陥ります。そうすると非常に見えにくくて鬱陶しい、そんな状態になってしまうわけですね。神様は私たちにこのように語っておられます。顔の覆い、私たちの目を塞いでいるその覆いを取り除いてくださって、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていきます。神様はこのように私たちを変えてくださいますという約束をしてくださっているわけです。ではどのように私たちは変えられていくんでしょうか。聖書はまず聖霊によって変えられるという約束をしています。聖書の3章8節を見るとこのように記されています。御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。神様はイエス・キリストを信じて救われた私たち一人一人に神の推薦状を与えてくださいましたということを前回学ぶことができました。聖霊様は神様が私たちに与えてくださった神からの資格ですということを前回学ぶことができたわけですね。そしてその私たちのうちに与えられている聖霊様の務め、働きがあるんだ。それは私たちを栄光から栄光へと変える働きをしてくださっているんだと教えている。聖霊の働きはまず罪に定めるという働きです。 罪に定める働き。9節を見るとこうあります。罪に定める務めに栄光があるなら。聖霊というのは私たち一人一人を慰めたり励ましたりするだけではなくて、実は私たちを罪に定めるという大事な働き、務めを持っておられますよ。このように聖書は教えているんですね。ヨハネの16章の8節を見ると怖いです。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。その方というのはまさにこの御霊、聖なる神様のことです。聖霊様は私たちの心に働いてくださって、罪について認めさせる。義について認めさせる。裁きについて認めさせるという働きを持っておられるんだというんです。前回私たちは古い契約について学びました。古い契約というのはモーセが神様からいただいた十戒のことです。神様、私の他に他の神々があってはならない、偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、安息日を覚えてそれを聖なる日とせよという、そのような十戒をモーセに与えてくださいました。しかしその古い契約、神様がイスラエルに与えられた律法というのは、実は罪について認めさせるためだ。このように聖書は教えているんですね。実はモーセがシナイ山で神様から十戒をもらって、その十戒の板を抱えて地上に降りた時、イスラエルの民のしていたのはまさにその十戒に記されていた偶像を作って拝むということをしていたんですね。イスラエルの人々は神様に何度もこう告白をしていました。主が仰せられたことを皆行います。民はみんな口を揃えて何度も何度も神様の言葉に私たちははいと言って従います、アーメンと言って従います、このように告白をしていたわけです。今私たちはこの1ヶ月、イエスと答える、イエスと神様に愛を持って答えるという目標を持ってこの一月を歩んでいます。まずはいということ、イエスと答えることはとても大事なことです。でも私たちはその大事さが分かっていても、実は本当はそれを口では言っても守ることのできないものなんだということが分かるんです。神様の言われることはその通りにやります、何度も言っていたイスラエルが、耳飾り、手の飾り、指輪、いろんなものを集めて、金を集めて、そして小さな牛を作りました。そして彼らはこのように言いました。出エジプトの32章の4節。彼がそれを彼の手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の子牛にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。これほど神様にとって残念な姿はなかったんですね。 イスラエルの人々を助け出してくださったのは誠の神様、天地を作られた神様なのに、彼らは40日モーセを待って待ちきれなかったからといって、自分たちで金を集めて牛を作って、これこそが私たちを導いてくれた、助けてくれた神だと言った。なんと愚かな、なんと残念な姿をイスラエルは持っていたでしょうか。それはイスラエルに罪を示すためであったという聖書の教えをそのまんま明らかにしている出来事であったわけです。罪を認めるということは、実は救いのために必ず必要な出来事であるわけです。それは避けて通ることのできないことなんですね。聖書はこう言います。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。時々、聖書を通して神様のことをお伝えしているときに、あなたに罪はありませんかとお尋ねすると、いや、私は罪なんか犯したことがありませんという人がいます。でも聖書は、それは自分を欺いていることだ。それは神を偽り者とすることだと教えているんですね。今ニュースでもある議員夫妻がいろいろなこう、犯したことについての質問をされていく中で、私たちは一切そのような罪を犯していませんということを言い続けています。少し奥さんに変化が見られるようになってきて、そして、前のトーンがちょっとだいぶ下がってきて、頭を下げてその裁判に臨んでおられる姿を見ることができました。私たちは自分の中に罪があっても、それをなかなか認めることができない。認めにくいんですね。分かってるんです。分かってるけど、明らかになるまではそれを隠し通そうとするんです。それは全ての人間の持っている姿です。イスラエルもそうでした。私たちは神様に従ってきました。私たちはモーセの十戒を守ってきました。熱心な人ほど、頑張っている人ほど、そのような固い心を持ちます。しかし、神の救いを得るために、まず必要なことは、罪を認めることなんです。聖霊様は私たちの心に気づかせてくださった、自分の中にある罪を、醜い心を、嘘偽りの心を、神様を信じないで自分勝手に生きてきたそれを認めること、そこからがスタートになるんですね。聖霊は罪に定めるという働きを私たちのためにしてくださいます。さらにもう一つの働き、それは義とするという務めを持っておられる。義とする務め、同じく8節を見るとこのようにあります。 9節、罪に定める務めに栄光があるなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。義とする務めというのは、罪を認めた人に神様が許しを与えてくださって、そしてその人を神様によって変えてくださるという、そのような働きのことを教えているんですね。聖霊は私たちを、ただあなたは罪人ですと言って私たちに罪を認めさせることが最終的な目的ではなくて、罪を認めた人を罪から許して生かすこと、その人に新しい人生を与えること、それが聖霊様の働き務めなんだと聖書は言うんですね。前回6節でこのように学びました。文字は殺し、御霊は生かすからです。御霊、聖霊様は私たちを生かしたいと願っておられるんだ。それが聖霊様が何よりも私たちに対して願っておられることを私たちは知ることができます。神様は罪を必ず明らかにされます。どんな罪も、どれほど私たちが頑固に頑固に頑固に罪を隠し続けても、罪というのは必ず明らかにされていくんです。それは聖霊の働きなんです。聖霊様は私たちに、それは罪だと、それは神の喜ばれないことなんだということを教え続けてくださるんです。イエス様はある時、神様を恐れず人を人とも思わない裁判官の例えを人々に対してなさいました。一人のヤモメが自分の連れを裁いてくださいと裁判官のところに来て訴えました。本当にひどいんです。本当に許すことができないんです。どうぞあの人を裁いてください。多分ご主人でしょう。あの人はもう本当に私に辛いこといっぱい言いました。辛いこといっぱい私にしたんです。私はもう許すことができない。そんな思いを裁判官にぶつけました。でも先ほど言いましたように、その裁判官というのは神を恐れない裁判官。人のことを人とも思わない裁判官でした。でもその裁判官が、そのヤモメが繰り返し繰り返し何度も何度も裁いてください裁いてくださいと、うるさくて仕方がないから、そのうるさいヤモメのために裁判を行ったという例えをイエス様はなさったんですね。イエス様はこのことを通して何を語ろうとされたんでしょうか。何を気づかそうとされたんでしょうか。それは神様は必ず罪を裁かれるということ、そして罪を認めた人には義と認めるということを教えるためでした。ですからイエス様はもう一つの例えをその例えにくっつけて語られたんです。あるパリサイ人は自分に対して自信があって、自分を義と認めていました。自分で自分は正しいと考えている人でした。彼は自分を義人だと自認してこのような祈りをしました。神様、私はあの酒税人、 あの罪人の代表である、あのような罪人のような姿を持っていないことを感謝しますと祈った。自分は彼らとは違うんだ、自分は正しい人間なんだと祈った。ところがもう一人の人はまさに修税人です。自分の胸を打ち叩いて、そして神様に祈りました。神様、私はあなたに顔を向ける資格もないものです、どうぞ私を憐れんでくださいと祈った。そこでイエス様語られたのはこういう言葉でした。あなた方に言うが、この人が、この人というのは修税人です。この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。神様、私は神様に献金してます。神様、私は貧しい人に施しをしています。私は神様の律法をしっかりと守っています。あの人たちとは違うんですと言ったパリサイ人は義と認められず、自分のような罪人を許してくださいと自分の胸を叩いて神様の前に許しを買った。修税人こそ義と認められた。というんです。神様は全てご存知です。私たちが言葉に出さなくても、私たちが心の中で描いている全ての罪を神様はご存知なんです。神様の前に隠し通すことのできるものは何一つないんです。だからこそまず私たち一人一人が自分自身の中にある罪を、醜さを認めていくとき、聖霊様は私たちに義とする祝福を与えてくださる。そうするときに神様は私たちをそこから栄光から栄光へと主と同じ姿に変えてくださると約束をしているんですね。私たちはいつも神様の前にへりくだって、自分の弱さ、愚かさ、罪の一つ一つを認めて、悔い改めて神様に許しを求め、義とされていく、そんな姿を持たせていただきましょう。さらに栄光から栄光へと変えられていくために、それはキリストによって与えられると聖書を教えます。では前のところをご覧ください。一緒に読みましょう。3、はい。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。栄光から栄光へと変えてくださるのは聖霊様とイエス・キリストの働きによって変えられると教えられています。目の前に覆いがあるとき鬱陶しいですね。時々、子供たちにいたずらをして目の前こうやって塞いであげると、もーってこう嫌がるんですね。誰でもそうです。目の前にずっと何かこう自分の顔を隠すような覆いがあったとしたら、私たちは見たいものをしっかりとはっきりと見ることができないわけですね。イスラムの女性でこうやって黒いカバーを目に隠している人がいますけども、多分大変だろうなと思わされます。イエス様はそのような私たちの目をぼかすものを、そのような覆いを取 り除いてくださる。私たちが見るべきものがはっきりと見えるように覆いを取り除いてくださる。このように語っているんです。では、どのようにして神様は目の前の覆い、顔の覆いを取り除いてくださるのか。まず、主に向くことによってと聖書を教えています。16節。しかし、人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。私たちがこの目を、この顔をイエス・キリストに向けるということによって、私たちの覆いは取り除かれて、栄光から栄光へと変えられると、このように教えられているわけです。モーセが十戒をもらうためにシナイ山に登った後のモーセの顔はその肌が光り輝いていた。そしてその顔を見たイスラエルの人々はモーセの顔を直視できないほど、もう目を覆わなければならないほど輝いていたと教えているわけですね。だからモーセはその顔に自分でその覆いをつけないといけないほど輝いていた。聖書はそう教えているわけですね。この3章の7節をご覧ください。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。なぜモーセの顔が光り輝いていたのか。それは神様が呼ばれたシナイ山で、神様とモーセだけは神様と直接お会いしたからです。神様が放っておられた栄光をモーセはそのまんま受けたんですね。だから彼は光り輝いていたんだ。イスラエルの人々はそれを見ることができなかった。ただその光はずーっと続くものではなかったんですね。それは一時的なものであったわけですね。やがて消え去っていく、そのようなものでした。ただここで大切なこととして教えられているのは、私たちの顔を隠そうとするその覆いを取り除くためには、私たち自身が神様の方に向くことなんだ。人っていうのは見るものの影響を必ず受けるんですね。どうしてこの日本に多くの犯罪が起こり続けるんでしょうか。どうして考えられないほどのひどい虐待、考えられないほどの小さな子供たちに対する犯罪、そういうことが続くんでしょうか。多くの場合は見ているものの影響です。 DVD やまたそういうものを見続けている人は、やはり自分の中にそのようなものを取り込んでいってしまうわけですね。お一人お一人は一週間のうちに何を一番よく見ているでしょうか。お笑いの大好きな人はお笑いを見て、お笑いの影響をいっぱい受けているわけですね。歌が好きな人は歌の番組をずっと見て、歌のことばっかりが自分の生活の中に反映していくわけですね。私たちが神様に目を向けるならば、神様は私たちに栄光を表してくださる。それが顔の覆いを取り除くことにつながると教えています。 15節を見るとこう記されています。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り付けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。15節。かえって今日までモーセの書が朗読されているときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。心に覆いがかかっている。箴言の15章の13節にはこのように記されています。心に喜びがあれば顔色を良くするが、心に憂いがあれば気は塞ぐ。そうですね、私たち一人一人の中に喜びがあるならば顔色は自然と良くなるんですね。あの人いつも喜んでるわね、あの人の顔はいつもニコニコしているわね、というのは心に喜びがある証拠なんですね。でもいつも塞ぎがちで、いつも心に憂いのある人はやっぱり恐れ、不安、悲しみ、痛み、苦しみ、それを心の中に持っているんですね。だからそれは心に覆いをかけているような状態になるわけです。それを解決してくださるのがキリストであると聖書は教えています。イエス様は私たちの心の覆いを取り除くために来てくださいました。私たちの力では解決できない全ての罪を十字架にかかって身代わりに自分がその罪の罰を受けてくださって葬られて3日目によみがえることを通して天の希望を与えてくださったんです。罪の許しの喜びを与えてくださったんです。神の子供としての特権、神と共に歩む喜びを私たちに与えてくださったんです。人というのは得てして色眼鏡で自分を見てしまうんですね。自分のこと自身も私たちは色眼鏡で見てしまう。誰もそうは言ってないのに私はダメだ、誰も言ってないけどみんな私のことをダメだと思ってる。自分で自分をそう見ている。さらには私たちは人のこと、人をダメだと言うんです。私は頑張ってるのにあの人はダメだ、頑張っている人ほど人はダメだと言います。私たちはいろんなことをさまざまなフィルターをかけて見てしまうわけです。でもイエス様はそれを取りたい、それを取り除きたい、その目ではっきりと神様を見るため、はっきりと自分自身の姿、そのままの姿を見るために、人を正しく見るために、神様は私たちに救いを用意してくださいました。イエス様は覆いを取り除くその働きをしてくださって私たちを栄光から栄光へと変えてくださる。さらに私たち一人一人は主の栄光を反映させることによって変えられていく。 私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。もし私たちが顔を主に向けたならば、目を主に向けたならば、その神様の栄光を私たちは鏡のように自分に反映させていくことができる。時々クリスチャンでこの人本当に素晴らしいと思えるような人に出会うことがあるんですね。こんな人になりたいなって思うような素晴らしい笑顔を持っていて、態度や言葉を持っていて、本当にクリスチャンのモテる、そんな姿を表している人がいるんです。そういう人っていうのはいつもイエス様に心を向けている人なんです。イエス様の繁栄を自分自身が鏡のように栄光を受けている人であるということがわかるんですね。私たち人間の作られた目的は何だったでしょうか。あなたは何のために作られたんでしょうか。神の栄光を表すために作られました。聖書はこう言います。あなたは人を神よりいくらか劣るものとして、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。私たち人間は神様よりもちょっと劣るものとして作られてるんですね。素晴らしいですね。神様はこんな私たちを、こんな私を、神様の栄光を自由に表すことのできる存在として作られたんです。だからこそ私たちはそのような姿を持っていくために、いつもイエス様の素晴らしさを、栄光を反映させていくものに変えられていきましょう。コロサイ人への2章の9節、キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。イエス様の中には神の愛があふれているんですね。イエス・キリストの中には神の清さがあふれているんですね。神の力があふれているんです。だからこそ私たちがキリストに向かうならば、イエス様からそのような性質を反映させていただくことができるんです。少し前皆さんに紹介しました、松沢姉妹、長野の教会の松沢姉妹からメールを8月にいただいていて、そしてお父さんのところに行ってほしいと、福音を伝えてほしいという、そのような祈りの要請を受けていました。何度か行きましたけど、お会いできなかったりとか、そんな中で、金曜日もう一度行く時を与えられました。もうすでに私が行かせてもらった時にはもうお父さんの心は全開でした。もう完全に心が開いていて、もう先生どうぞと言って初めて家にあげていただいて、もうすでにもう涙ぐんでおられて、そして福音を伝えることができました。イエス様はお父さんのために、私たちのために十字架にかかり、葬られ三日目によみがえってくださいました。信じますか。はい。こんな短い個人ネット初めてでした。もう神様、聖霊様が働いてくださっていたんですね。もう伝えた私ももう超えられきれずに涙が溢れてきました。松田姉妹は自分の死が近づいているのを感じて、8月の14日にお父さんにメールを 送っていました。それを見せていただきました。お父さん、いっぱい心配かけてごめんね。がんにかかって、そして完治したと思うと5年前にまた再発をして、そしてまた5年間この亡くなるまでの5年間心配をかけ続けてごめんね。でも私はいっぱい迷惑かけたけど、一つだけお父さんにどうしてもお願いしたいことがある。私はもう天国に行くけど、イエス様を信じてほしい。本当に心のこもった彼女の思いが本当に凝縮された、その願い祈りがそのメールに込められていて、もうお父さんはあとイエス様を信じ受け入れるだけでした。イエス様を信じて救われた、それはまさに聖霊様の働きでした。今まで実はこのお父さんには何回も福音を伝えてきました。でもノー、何回もノーでした。でも積み上げられてきた祈りによって神様はその心を開いてくださって、イエス様を迎える準備を与えられて信じることができました。まさに松沢姉妹の主の栄光を反映させるその姿こそがお父さんの祝福になったことを覚えることができます。神様は私たちを栄光から栄光へと変えてくださいます。それは聖霊様を通して変えてくださいます。キリストを通して変えてください。